続きまして聖書を解読いたします。本日はマタイの福音書11章25節から30節です。新約聖書21ページ下の段でございます。それではお読みいたします。マタイの福音書11章25節。その時イエスはこう言われた。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。そうです父よ、これは御心にかなったことでした。すべてのことが私の父から私に渡されています。父のほかに子を知っているものはなく、子と子が父を表そうと心に定めたもののほかに父を知っているものは誰もいません。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝を負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからです。このところからキリストに習いてと題して坂田先生にメッセージを取り継いでいただきます。よろしくお願いします。
おはようございます。4年ぶりか5年ぶりかもしれませんけれども、以前ですね、お伺いして、超党会では年に1回呼んでいただいてですね、お話をさせていただいているんですけども、こうして皆さんと一緒に、礼拝を守れることを本当に心から感謝しております。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。聖書の中でも最も有名な、御言葉なんではないでしょうか。御教会は教会の掲示板にこの言葉を書いておられますか。ないですか。ないですね。私の教会にはその教会の掲示板にですね、この言葉がもうずっとかけられているんですね。しかし塩の丘教会、私の牧している塩の丘教会に参りまして21年になりますけども、この御言葉がこの教会で実現したかと問われればですね、いや、重荷を負っている人、疲れている人だらけなにもかかわらずだと思うんですけども、しかし教会がそのような人で満ちているなんていう光景は見たことがないなとですね、思うのであります。ですので牧師として天国に行って主と会うときには、イエス様申し訳ありませんでしたと私はね、イエス様にお詫びを入れなきゃいけないかなと思うんですね。私は今までこの御言葉に対して大いなる誤解をしていたなと思っています。牧会者になって牧師になって35年も経ってそんなことを思うのは本当に恥ずかしいことでありますけれども、私の努力でですね、何か素晴らしい方法を持って私は教会をいっぱいにしていくですね、教会に人を呼んでいくっていう、そういうことをある意味追い求めてきたんじゃないかと思うんですよね。しかしイエス様はここでそんなことを決しておっしゃってはいないわけであります。イエス様はこのように神に祈られました。天地の主であられる父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。私は特に牧師になってから、そのなる前からかもしれません、進学校に行ってからかもしれませんね、自分が何になりたかったかといえば、人からですね、先生賢いですねとかですね、いや知恵がありますね、違いますね、牧師はって言われることをやっぱり追い求めてきたと思いますよね。しかしイエス様は そうではないっておっしゃるわけです。幼子たちに、いや、あなたは父に向かってですね、本当に大切なことを表してくださったとおっしゃってるんですね。だから本当に最近改めてこの聖書箇所を読んだときに、私はもう愕然といたしました。俺は一体何をやってきたんだという思いですよね。まあ牧師ですから、やっぱりいい牧師と言われたい、先生のメッセージは素敵ですと言われたいですね。先生に救われましたと言われたいんですよ。でそれはどうやったらできるかって言ったら、人より知恵があって、人より行動力があってですね、そのようなことが人々に対して、そう、その人の望んでいることをその人に与えられると私は思ってきたんですけども、実は真逆だったっていうことをですね、最近思わされたわけであります。私も何度もですね、28節だけでなくこの聖書の箇所を一体何回読んできたか、幼子に表してくださったっていう一番大事なところを読み過ごしてですね、はい、イエス様はそう、幼子のようにならなければ神の国に入ることはできないと確かにおっしゃっているですね。だけどそれっていつも私の心から頭の中抜けていくんですね。そうじゃなくて、やっぱりすごい人と言われるためにたくさんの知識を得、知恵を得てですね、人の前に立つ、後ろ指を刺されないようにね、牧師としての知識を、そういうものを蓄えていく、もうどうしてもその方向にですね引きずられてきました。しかし9月3日に私65になったんですけども、ありがとうございます。もうね、喜ぶべきかどうか分かりませんけれども、しかし私も牧師としての人生のしまいをしなければならない、自分の人生のしまいをしなければならないと思ったときに、このままイエス様がおっしゃっていることをですね、脇に置いたまま自分の思う道をただ突き進んでいいのかとですね、ものすごく迫られたんですね。その時にこの聖書の箇所を与えられて、私は、あ、イエス様そうなんですねと、これからこの35年間見ずに来ましたけども、でもこれからはイエス様これなんですね、私に知恵あるものや賢いものになるんじゃなくて、幼子のようになっていくことをあなたは求められてるんですねとですね、初めてもうそれを素直に言えるような思いがいたしました。知恵あるものや賢いものの反対は決して無知なものではないんですね。そうではなくて、イエス様は幼子だとおっしゃった。私がやろうとしてきたことは常に人より上に立って人を教えるということだったように思うんですね。でも本当にそれで教えられたんだろうか。イエス様はそこにいる人たちの上に立って上から物を言うようにですね、知恵を与えられたんだろうか、教えを語られたんだろうか、そんなふうに思うんです。いや、そうじゃないんだな。イエス様はいつも常に神様の前に、父なる神の前に自分が子であることを思い出し続けられたんじゃないか、自分が子であるということをいつも自分の第一とされたんじゃないか。だからこそイエス様はいつ何時も父から離れることがなかったんじゃないかと思うんですよね。私たちは知恵を得ていけばいくほど自分のことに集中していきますよね。そう、人と比べるようになるわけです。人が相手と、あ、この人と比べて自分は上にあるのか下にあるのか、知恵を持ってるのか持っていないのか、いろんなものを比較し始めますよね。でもそうやって、そういう知恵を持ったからといって目の前にいるその人の本当の痛みや苦しみが理解できるかと考えたときに、むしろその人のいろんなことが気に触ってですね、あれもダメとかこれもダメとかね、これもなってないとか、そんなことばっかり考えて、本当に心の奥底で一体何をこの人は求めていて、何に傷んでいるのか、何を恐れているのか、何を悲しんでいるのか、そういうことが映せなくなってくる、自分の心の中にそういうことが響かなくなってくる。 そういう65歳の私に気づかされて、私はもう本当にもうこれこそもう神様の前に一大悔い改めをしなきゃいけないとですね、まあ、最近思わされるわけです。この夏に私たちは私の属している教派のこの関西の連合っていうんですけどもね、それと隣の中部連合というところで少年少女の、まあ、合同で集いを企画してやったんですね。金沢というところの教会でやりました。本当は少年少女のですので中高生の集まりなんですけども、中高生と区切ってしまうことに今いろんな形で、疑問が呈されていて、もう小学校4年生からですね、大学生まで枠を広げて、それをやろうという形でですね行ったんですね。で、私はその中で小学生7名のクラスの担任になりました。小学校4年と5年の女の子7人、すごいエネルギーでしたよ皆さん。もうとてもですね太刀打ちできません。もう私はもう終わった後ヘトヘトになりました。本当にヘトヘトに。サンダーバードで関西の人たちはみんな向かったんですけども、もう列車に乗った瞬間から先生人狼やろうって知ってます？まあご存じないゲームかもしれませんけども、もう2時間半ずっとそのゲームですよ。もうそれだけでもね、もう着くまでにも疲れ果ててしまったんですけども、そしてその向こうにおいてこちらから2人、向こうから中部のそのですね愛知、三重、岐阜県ですよね、そして富山、そして福井、石川県、それは中部連合、その教会から5人の小学生の女の子がその時参加してました。まあその文休がね始まった時に、まあまず皆さんやることは自己紹介ですよね。でお互いその自分がどこから来たのか、何年生か、何て呼ばれたいのかですね、そんなことを話し合った後、最後に私がじゃあ僕はみんなから質問を受けるから、もう何でも答えるからね、みんなに質問してって言ったんですね。そしたら真っ先に手を挙げた小学4年生の女の子が開口一番、私何て聞いたと思います？あなたが生まれた目的は何ですかって聞いたんですよ。いやきっとねご高齢の方だったらさっとね答えができるかもしれませんが、私はねその時ドキッとしましたよ。やっぱりドキドキどころじゃない、ドキドキしましたね。もう心臓がバクバクですよ。一体何て答えたらいいんだろう。あなたが生まれた目的は何ですかなんて面と向かって問われたのはね生まれて初めてですからね。いやそんなことをメッセージでは語ってきましたよ、いろんな形でね。だけど自分自身があなたが生まれた目的は何ですかってね、私は嘘をつくつもりはありませんでしたので、今の時点でその時の時点で私が思っていることをそのままに語りました。それは私は周りの人のを笑顔にするために生まれてきたんだと思うって、まあ、そんなように言ったんですね。まあ、なかなかいい答えかなと自分でも思いましたけども、しかし二の矢が飛んできました。あなたはどうやってその人を笑顔にするんですかって、すごいですよね。もうね送り出した教会の牧師の顔を見てみたいと思いました。そんなシチュエーションになるとはね思ってもいないし、もちろん送り出したその先生もねそんな話をこれはねきっと牧師に聞いてこいと言ったわけではなかったと思うんですけども、で私はもう覚悟をするしかありませんよね。どうやって笑顔にするか。私は何が得意かといえば歌を歌うというのが得意なので、歌でその人を笑顔にしたいなと思ってるって答えたんですね。まあ、私も牧師を35年やりましたので、そろそろ引退をしようと思ってます。それ引退の後何をしようかと思ったら、私が大学時代所属してたクラブの仲間と一緒にですねカルテットを、で私より歌がうまいのが各パートに一人ずつおりまして、偶然に同期生でですね、でカルテットを組んで、 刑務所であったり施設であったり老健施設だったりそういうところを回りたいなと思ってるんですね。私も本当に教会にずっとおりましたから、教会の内側からだけしか外側を見てきませんでした。だから教会を離れて本当に外側に、その外側の一員としてですね、外から教会を見てみたいなと思ってるんですよね。それもあって歌でみんなその人、目の前の人を笑顔にしたい、まあそのように言ったんですよね。何をその女の子が受けたかは分かりませんけれども、その女の子が質問するには、そのような質問をしたのは、背景はなんとなく私には理解できました。その女の子たち7人の中で1人だけ雰囲気が違ってたんですね。あとはみんなクリスチャンホームの子どもたちでした。その子が送り出してくれた教会が行っている子ども食堂に来ているお子さんだったんですね。お母さんと一緒に。ですから経済的な事情も他のことは全然違ったわけです。そして今まで小学校4年、10歳に至るまで受けてきたいろんな悲しみや苦しみをですね、言葉にはしませんけれども自分のうちに抱えていたわけですよね。今も分かりませんよ。だけどそうですよね、子ども食堂に行くってのは、いや本当に社会の中でやっぱり痛みを抱えた人たちですよ。その子から、あなたは何のために生まれてきたのかと聞かれた。まあ、牧師の、ね、生命をかけて答えるしかないじゃないですか。まあ、その時私が答えた答えが全てではないとは思いますけども、しかし私はね、その女の子に、一人一人がそうやって大人っていうものは自分が何のために生まれてきたのかっていうことを問いながら、やっぱりそういう人生の中でそういう問いに向かい合ってきたんだっていうことは知ってほしかったですよね。そしてそういう問いから誰も逃げられないということも知ってほしかった。他の子たちにもね、中学生や高校生や大学生にも知ってほしかったんです。私たちはこのような問いを生涯かけてですね、その問いに向かい合っていくものですよね。簡単な答えを私たちは人から得ることはできません。閉会礼拝で私メッセージをすることになってたので、その時に受けたですね、問いから始めました。もうメッセージ全部用意できてたんですよ。でもそれ全部捨ててですね、もうその子の問いから始めて、その子の問いに答えることが私の使命だと思いましたので、その話をしたんですね。みんな、あなたに生きる目的を与えようなんていう人に出会ったら、もうダットのごとく逃げ出すんだぞと私まず言いましたね。そんなことは人が与えられるもんじゃないんだ。あなたが本当人生の中で苦労をして痛みを負いながら、ね、やっとあなたが探し出せる、出会えるようなものなんだから、簡単に答えが見つかるなんて思ってはいけないよ。そしてそれは人もあなたに与えることはできない。ただあなたが今いるところで主と向かい合いながら、その痛みや苦しみに対峙し続けるならば、向かい合うならば、必ずあなたはそれを見出すことができるからと、それだけを、ね、伝えたかったんですね。イエス様はこの言葉を語られる前に、もう本当に大いなる嘆きをなさいました。イエス様はのホームグラウンドはガリラヤ湖周辺の町々村々だったわけですけども、その小さな地域ですよね、小さな地域ですけども、そこにイエス様は全身全霊を傾けて、この与えられている使命を全うせんとして、御言葉を語り、技をなさりですね、人と出会っていかれたんですよ。しかしこの25節の前の20節からに何が書かれているかというと、こんなことが書かれているんですよね。それからイエスはご自身、20節から読んでみます。ご自分が力ある技を数多く行った町々を責め始められた。彼らが悔い改めなかったからである。力ある技を数多く行った町々を全身全霊をかけて人々を神に立ち返らせるために、ね、イエス様は生きられたんですよ。しかし彼らは悔い改めなかったんですね。 そのイエス様のその全身全霊をかけた努力が全く実を結ばなかった、ね、その現実をその前に置かれたわけです。ああコラ人、ああベツサイダ、お前たちの間で行われた力ある技がツロとシドンで行われていたら、彼らは当の昔に荒布をまとい灰をかぶって悔い改めていたことであろう。お前たちは言う、裁きの日にはツロとシドンの方がお前たちに言う、裁きの日にはツロとシドンの方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。カペナウ、お前が天に上げられることがあるだろうか、黄泉にまで落とされるのだ。お前のうちで行われた力ある技がソドムで行われていたら、ソドムは今日まで残っていたことであろう。お前たちに言う、裁きの日にはソドムの血の方がお前たちよりも先に裁きに耐えやすいのだ。イエス様はご自分の口からこんなことを語らなければならなくなったことを本当に痛み悲しんでおられたと思いますね。ああコラ人、ああベツサイダ、アーっていうのはギリシャ語でですね、ウーアイって言うんですけども、皆さんもですね、例えば階段から一段踏み足でガーンと転んだ時に痛っって思われるじゃないですか。ウーって時にはね、うなるようなそういう痛さを味わわれたことが終わりになるだろうと思います。その時のウーといううめきですよ。もうあと言葉も出ないほどにね、そりゃそうですよね。膝だけでなく、もうお尻でもお腹でもね、どっか打った時にはもう本当にうっとうめく、そのような声を私たちも発するわけですけども、心の奥底から、自分の内側の奥底から発せられる、これはイエス様のうめきだったわけです。ああっていうのはもうなんということだ。そこにはイエス様の悲しみや辛さや痛みがですね、込められていたんですね。しかしお前たちはもう滅びてしまえばいいということで、イエス様は終わられなかったですね。お前たちの言う裁きの日にはソドムの血の方がお前たちよりも裁きに耐えやすいのだ。お前たちはそうやって滅びてしまうんだと知った、ね、そう決めつけられたわけじゃなかったんです。その後にイエス様は何とおっしゃったかというと、イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。あなたはこれらのことを知恵ある者や賢い者には隠して幼子たちに表してくださいました。幼子たち、それは皆さんのことですよ。この世がいかにですね、本当に間違った方向に走っているのか、皆さんもいろんな形でそれを心の中にね、感じておられるだろうと思います。しかし依然としてこの世が求めているのは、ね、賢さ、人の上に立てる、そういう力ですよね。まして教会までが同じように力を求めていくとしたら、それはもうまさしく絶望の淵に自分から突っ込むようなことじゃないですか。だからこそイエス様は幼子のようにならなければ、あなた方は神の国に入ることはできないとおっしゃったんですよ。でもそれでも私たちはそれをね、読み飛ばしてしまう。ああそういや、ああそんなふうにおっしゃってるんですけどねと言いながらですね、私たちはそれを聞き流して、どうやったらこの人の上に立てるんだろうか、どうやったらこの人よりいい暮らしができるんだろうか、どうやったらですね、この人を説得できるんだろうか、そのための知恵や力を求めているんじゃないかと私は思うんですね。私は心が柔和で減り下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。イエス様のこの柔和という ことは、イエス様がご自身を子供として神様の前にいつも置いておられたということから来ているわけですよね。子供は本当に父、あの両親の悲しみや痛みに敏感ですよね。それを自分の心に移して、ああまた母親が悲しんでる、ざまあみろなんてね、思わないわけでしょう。もう母親が悲しんでたら子供はね、もう途端に不安になりますよ、やっぱり。だけど私たちは大人になるに従って、知恵を増すに従って、自分の痛みには敏感で、自分の問題は何とかしようとするけども、人がどんな苦しみの中にあって悲しんでいるからには、もう本当に鈍感になっていく。だからそういう ね、物の集まりでありながら重荷を負った人は私のところに来なさいってね、そうどんなに書いてたって教会に人集まるわけないですよね、うん、だって重荷を持ってる人は心の中に、ね、言葉にできないようなたくさんのものを抱えておられるわけですから、私たちがそれを自分の心に移し取ってその悲しみを自分の痛みとしてあげられないなら、本当に私たちは一体何のために信仰を与えられているのかということですよ。あなた方も私の首輝を追って私から学びなさい。この首輝っていうのはこの時代の人の感覚から言えばこれは明らかに律法ということを表しているんですよね。でもこの時代律法によって何が行われていたかといえば現代と同じですよ。人と自分を区別するそのことなんですよね。というよりも自分が相手より優れているかどうかですよ。相手は罰で私は丸、それを確認するために律法というのは使われていたわけでしょ。だからこそ、ね、律法学者やパリサイ派の人たちが苦しんでいる人たちに対して、ね、どんな行いをしていたかというのは聖書の中に何度も出てくるじゃないですか。しかしイエス様の言われるこの私の首輝を追ってって言われるその時の首輝は何かって言ったら、ただただイエス様が幼子のようにあろうとされたということですよ。そのことによって痛みや苦しみや罪の中にある人々のそばにいつもねいようとしたされたということですよ。それはなぜできたんでしょうか。イエス様は自分が万能で何でもできるというのはそんな思いなではなくて、まさしく子供としてですね、自分が助けを与えられなければ何もできないものであるということを知り抜いておられたんですよ。自分の中の弱さや小ささにいつもですね戻っていかれてたんです。それを恥じるんではなくて、まあ本当に私のようにねいいクリスチャンになりたいとかねありたいとか呼ばれたいとかですね褒められたいとかですね、そんなくだらない本当にくだらないそういう思いではなくて、イエス様は常にですね人に対して自分がどうあるかじゃなくて神の前にあって自分自身がどうなのか、神の御心をいつも自分は第一にしようとしているのか、自分の弱さを神の前にさらけ出すことを恐れていないかどうか、そのことをイエス様はいつもやっぱり問われていたんだろうと思うんです。だからこそどんなに、ね、見た目に恥ずかしいようなその人の傍らにも居続けることがおできになった。そしてその人の心を自分の心の中に移すことも、まあ、おできになったわけでありました。私たちは一人一人がどんなにですね、罪深いその私であってもイエス様は私たちのその私の傍らにいつもいて、その自分自身の足りなさを責めるんではなくてですね、その傍らにいてその痛みを自分の痛みとして負おうとされる、知らないうちにそうしてくださっているわけですよ。今日礼拝が始まる前にですね、私は総学者の方のお祈りに感動いたしました。どんなお祈りをされたかというと、失敗しても主を責めないでくださいとおっしゃったんですね。いやすごいなと思いましたね。私もう感動しました。本当にこんなお祈り35年間、いやクリスチャンなんて初めて聞きました。だから皆さんに勧めているというわけではなくて、それはその人その人の内から本当に発せられるね務めを与えられたときに十分にその務めができないというその思いの中から出てきた言葉ですよ。だから私ね本当にその感動したんですよ。いや私もねもう一角の牧師ですから、もっとねいい教会に移らせてくださいとかね以前は祈ったことがありましたよ。やっぱりもうなんていうね愚かなものだと思うんですけれども、じゃあ本当に私たちはすぐにそのように知恵あるものや力あるものにはですねなびいていったりそれを憧れたりするんですけども、イエス様がおっしゃるように本当の知恵は幼子でなければ与えられない。なぜなら幼子は自分の足りなさを知ってるからですよ。足りなさを知ってるっていうことは自分の中にある空洞を知ってるっていうことなんです。 私たちはそれをね、自分の力や知恵や持っているもので埋めようとするんでしょ。だから幼子はもうもともと力がないわけですからね。それを誰かに埋めてもらわなければならない。だから子どもたちはみんなで遊んだり協力したりね、助けてもらったりするわけですよ。だけど私たちは大人になるに従って助けてもらうことは恥だとかですね、自分の力でできるんだからとそれを誇りたくなるんですよね。だけどそんな人が満ちている教会って居づらいじゃないですか。あなたにも居場所があって、あなたにもねできることがあってね、私はあなたから助けてもらわなければいけないんだって言われて初めて自分の居場所がそこにできるんでしょう。私たちは本当に今大きな節目に立たされている。それはもう一度幼子に戻ってですね、幼子であるということのその意味をもう一度心にですね刻んで、そして自分自身のその埋められない、決して何者も埋められないそこに神様を本当に迎え入れる、そして人を迎え入れていく。幼の子にそれができるのは自分の足りなさを知ってるからですよ。自分に何でもできると思ってたらね、さっきから言ってるように人に頼らなくてもいいわけですから、一人でも生きていけるわけですよ。だからそうじゃありませんよね。そんな人生豊かでも何でもないじゃないですか。私たちは自分の小ささや貧しさを恥じる必要は決してありません。そこにはイエス様が満ちるためにこそね、それがあるんですから。そしてそれを知って神の前に、ね、出て、そして人の前に出て、自分の小ささを相手と分かち合いながら生きていくことができれば、教会ってこれほど居やすいとこないですよね。この教会のほかにどこに皆さん自分の心をねさらけ出しても受け入れてくれるところがあるでしょうか。だけど目の前にその人がですよ、自分を誇ることにねキュウキュウとしてたら、そんなお話出てくるはずないじゃないですか。その人も自分の苦しみを知って、そしてその自分の苦しみを人を理解するためのね道筋なんだと理解している人で、初めて私たちはそういう人たちの前に立ってその人たちの苦しみに寄り添っていけるんであります。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽い。それは私たちがいかに間違った首輝をね自分自身に負ってるかということを気づかせてくれる言葉ですよ。そうではなく、イエス様がくださる首輝のみを負って、そしてイエス様のように父を見上げて、自分の足りなさを恨むんじゃなく、嘆くのでもなく、ね、それはもう全てが神の栄光を表すための道具なんだと、この信仰に生きてですね歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。愛と慈しみに富みたも天のお父様、尊い皆を心より賛美いたします。あなたご自身のその臨在が私たち一人にとっては一人一人にとって本当に何にも代え難い命であり祝福であります。ですが知恵を求める心には、権力を求める心にはそれは届きません。私たちがどうぞそのような人生から足を洗い、ここでイエス様がなさったように幼子のようにあること、幼子に初めてあなたの知恵が示されることをもう一度しっかりと心に刻むことができますように、どうぞ助け導いてください。イエス様のお名前で感謝して祈ります。アーメン。